最初からちょっと訂正ですみません。前回の前半戦でも言いましたけれども、番組の中でゾルディア帝国っていう国の名前を間違えてソルディア帝国っていうことで言ってしまっています。ゲストを招いての収録中に間違えてちょっとお話ししてしまっているのが、まあ、そのまま継続して乗っかってしまってますので、一応冒頭で今回も改めて訂正だけさせていただきます。正しくはゾルディア帝国になりますので、これからウェブ漫画読む方はゾルディア帝国で覚えてください。よろしくお願いいたします。一応このなんとか編っていうのがついてまして、これが第1部がマーク3編、セガがまあメインの話なんでセガのハード機のタイトルが付けられてるんですけど、こちらはあのニジパパさんも最初に買われたというマーク3、
はい、
はい、でここはまあ主人公が初めて登場して、でセグはあの国の中で実力を認められて初陣に立つ、でその主人公が戦いに赴くまでの心の葛藤を描いたのが第一部。でこの辺はまあ一番短い部になるかなという感じなんですよね。で、まあ、そのセガの話なんで、セガのタイトルのちょい役のキャラクターなんかもいっぱい出てくるというような感じになります。で、第二部。次がメガドライブ編。まあ、MD 編っては書いてるんですけど、まあ、気持ちとしてはメガドライブ編。マーク3の次はメガドライブっていう感じで、ここで初めて、セグワがそのコンシューム大陸の戦争に挑むところ、まあ、ニンテルと帝国に対して戦いを挑むところが始まって、ただ後半はちょっと違った展開を見せるんで、そこもちょっとストリート的には面白いかなっていうようなところではありません。単純に戦争をしてたんだけど、裏には実はこういうことがあって、ここで取り上げるテーマも、まあ、あえてそんなには深くは言いませんけども、コピー商品。とかマジコンとかっていうそういう違法ユーザーの話も実は絡んできていて、ゲームを遊ぶってことはどういうことだみたいなところも案にゲームユーザーの人に伝えてくるようなところもあって、結構深い後半話になっていくところですね、でこの辺でいろんなさっき言ったエリールとかスロビアに出てくる各国の有名どころのキラーが出てきて、話が広がっていくという感じのところが第2部、はい、で第3部は E3 編っていうことで、 E3 っていうと要はゲームショー的な世界的な見本市ということで、今後発売される新作なんかを各種ゲームメーカーさんが揃って大々的に紹介していくイベントみたいなことを E3 とか、まあ、日本版だとゲームショーとか言うんですけれども、それをまあ持ってきて少年漫画によくある格闘技トーナメントが表現されていて、僕この第3部結構好きなんですけれども、今までの戦争とは違った感じの割と少年漫画的なバトルが楽しめるのがこの第3部、で第4部は SS 編、セガサタン編ということだと思うんですけれども、ここに初めてソルディアがコンシューム大陸の方に出てきて、セガサターンとプレイステーションと、あとはニンテンドーの64とかの時期ですかね、この三つどもえでシェア争いをしてた頃の話をモチーフにした再び戦争が始まってしまったっていうようなところのエピソード、ここはちょっと結構シリアス寄りの展開でした。はい、
はい、
で今連載しているのが第5部ですね。ここはもうコンシューム大陸にソニープレイステーションの大ヒットとともに攻め込んできてっていう話ですよね。で今任天堂の、まあ、ニンテルド帝国がいろんなところが襲われてて抵抗しているっていうところの話が最新話になってるとは思うんですけれども、ちなみにこのまあ今ざっと話した1部から5部で、じゃあこれはちょっとテータさんから聞きたいんですけど、この中で言うとどの部が一番好みかなっていうのはありますか？
僕はやっぱり見始めて引き込まれたからですね。
はい。
やっぱり最初のっていうか、やっぱりずっとその戦争というか、
はいはいはいはい。
そういう流れは、ちょっとやっぱり、こう、それこそ ゲームの内容とか、
うんうんうんうん、
あのゲームのキャラというイメージよりも、
はい、普通に戦記物とかっていう、
そういう物語、ファンタジー的な物語としてちょっと見入ってましたね。
うん、そうするとじゃあ第1部とか第2部あたりが戦記物っていうと、
そうですね。
一番いいですかね、うん、感じとしては。
はい。
ちなみにじゃあ、虹パパさんは、第何部？
そうですね。ああ、結構、どれが行きって言いづらい。
結構、それぞれによって見どころがまた違う話になってるんで。
はい。まあ、さっき第3部、コロさん言ってたんで、じゃあ第2部の、
はい。
MD 編ですね。
はいはいはいはい。
まあ、ね、流れ的には、さあ、ニンテルドをぶっ潰すぞって言ったのに、
はい。はい、
なんかすごい、セブ王国空回り
してる
やんみたいな、
ね、
そんな相手にもしてもらえてなかったの的な、
そうですね、もう本当にニンテルド帝国がものすごい実は大国で、
はい、
セグはなんか本当に小国の一つに過ぎないみたいな感じなんですよね。この辺ちょっとセガファンの人が読むとどんな心持ちかわかんないですけど僕の友達の、まあ、ゲストにて参加してもらったカズヤンなんかは、
はい、
明らかにセガ勝てないやんっていうのが分かって、ちょっとなんか読む気なくしちゃったとかっていう率直な感想をいただいたりとかもしたので、
うん、
なんだろうな、セガがきっかけとはいえど、やっぱりセガがこんな感じの扱いになってるのはセガ好きさんは悲しいのかなっていうのも思ったりもしつつ、
うん、
でもなんかあの頃の任天堂の感じも確かにまあ圧倒的なシェアを持ってたんで、
うん、
あの感じは現実の話ともリンクしてセガ空回りって感じっていうのはわかりますね、すごく。
そうですね、うん、でまあこの第2部で結構後半の主要メンバーが、
はい、
ね、あの揃ってくるんで、
はい、
まあ、それも兼ねての第2部
ですね、うん、キャラクター登場としては各エピソード各エピソード絡んでくるので、
うんうん
うん、主人公が成長して新しい技を覚えてとかっていうくだりも面白いんですよね、
うんうん、
でここでよくあのこの辺で戦い方のスタイルによって能力が違いますよみたいなのを、
うんうんうん、
例えばアクションとかロールプレイングとかパズルとかっていうので、うん、スタンド使いの能力のタイプみたいな感じのゲームのジャンルをあえてそこに持ってきて体系化してたのはゲーム好きなものとしても面白い感じのところですよね、
うん、
あ、こいつは確かにアクションゲームだからアクションがって言われると納得すぐしちゃえるので、
うん
うんうん、そういうのも紹介されてるような回でもありましたね。
はい、
うん、分かりました。じゃあですね、まあ、今ちょっと少しその話のところも始めたのでお二人が印象に残ってるエピソードとか、もしくはまあこのキャラクターとこのキャラクターの対戦がすごく好きでしたみたいなのがあればちょっと話をしていただきたいんですけれども、まずじゃあ虹パパさんから聞いてみましょうかね。
はい、
はい、
エピソードはこれネタバレ風でもいいんですよね。
あ、もう大丈夫です
もうね、もうエピソードはもうね第5部の、
はい、
もう最新回
と
その前ですね。
はいはいはいはい、
もうちょっと展開がひどいというか、なんというか悲しすぎて、
そうですね、
絶望すぎて、
はい
はい、
今このだから最新話の話だとソルディア帝国がもうかなりもうニンテルド帝国の本拠地に押し寄せてきていて、
はい、
ソルディアの戦艦が、この戦艦もね、ハードの名前をちょっともじってたりとかするんですけども、あれおそらくプレステ3ぐらいなのかな？プレステ3をモチーフにした戦艦が来ていて、空を飛んでくるっていう、
うん、
まさかのオーバーテクノロジーで、ニンテルドの人たちが驚いてたっていうのも、なんかちょっとその性能差みたいなところがあって、
うん、
はい。で、今物語としては、二つのところで攻められてるっていう展開になってるんですけれども、今まさにその話題になってるあのゲームが今真っ先に出てきているというタイムリーなお話であるんですけれども、
はい、
はい、でちょっと補足を入れるとすると、ニンテルド帝国にはまあいろんな人が住んでいて、でそこに151匹の草むらの民っていう151人みんな兄弟ので、そしてみんなキラーっていう人たちが住んでいて、でこの151っていう数字、最近あの皆さん聞いたことがあるかもしれないんですけれども、 これはもうポケモン、今話題のポケモン GO もありますけれども、初代ポケットモンスターのポケモンの数が151匹。
あ、はい、
そうなんです。で、これで151匹のポケモンがみんな出てきて、それがみんな兄弟っていう設定になってるんです。うん、で、ポケモンが出てくるところが草むらっていうところのフィールドに入るとポケモンが出てくるんで、それもあって草むらの民っていう呼ばれ方をしてるんですけれども、で、このポケモンの、この151匹の兄弟たちが今、捕まって何とかして脱出をしようとするんだけれども、方法がある、一つの方法しかなくてっていうところがこの今最新話なんで、ちょっとそこの方法はあえて今は話はしませんけれども、
わかったあのポケモン GO でしょ
でも話としてはもしかしたら絡んでくるかもしれないですね。
そうですね、うんうん、今からだと絡ませれる可能性はありますね。
そうだ、今最新回はまさかの151匹のあのポケモン言えるかなっていう、ポケモンのアニメが当時流行った時に歌で言われてたエンディングテーマかだったか、151匹のポケモンの名前をメロディーに合わせて歌っていくっていう、当時の少年だった人たちにはたまらないものをちょっと今回最新回は話を使っていて、かなりこのポケモン初代やってたりとかアニメのポケモン見てたような世代の30代の人はぐっとこうハートを引き込まれるような話かなと。
そうか、だから僕がじゃあだからわからないんですね。
そうなんだと。その辺を、うん、わかると、そうなんだ。やったことあるゲームとかが出てくると、かなりこう思い入れが深くなってくるかなと思いますけどね。そんな感じの、じゃあ、まあ、この段階ではあんまり言えないけど、にじパパさん的にもちょっとこの、悲しいけど今後の次の展開が気になるっていうね。
はい。
もうこっからね、うん。話が。
戦いはね、別にあるんですよ。
うんうんうんうん、
この、面白かった戦いっていうか。うんうん、
はいはい。
で、それがね、はい、E3 で戦った、はい、トーファイと、はい、ガリーの戦いの、
はいはいはいはい、はい。
結構ね、面白くて。
はい。
しかも、最後のね、オチがね、ああ、それか、みたいな。
はいはいはい。これはじゃあ、テイタさんにも分かるように補足いたします。はい。で、このトーファイっていうのが先ほど言いました、ストリートファイターシリーズですね。うん、格闘ゲーム。漫画上ではコマンドアクションの創始者ということで、うん、まあ、2D アクションゲームの有名なところで、ストリートファイターシリーズのゲームモチーフのキャラクター。で、対するこの、もう一つのコマンドアクションの有力者として、ガリーレジェンダっていうですね、キャラクター名前が出てくるんですけども、これは、ガロー伝説をモチーフにしたキャラクターですね。で、やっぱり格闘ゲームブームの時に、この辺の二つのメーカーさんは、まあお互いにこうライバル関係で、サムライスピリットを出したら、ヴァンパイアハンターが出たりとか、そういう格闘ゲームをこの2社で、いろいろやってたんですけれども、その中で、まあ、有名なガロー伝説とストリートファイターがまさに直接対決をするという感じなんですね。で、ガロー伝説が出た時にストリートファイターにはなかった要素として超必殺技っていう要素を盛り込んで結構人気になったんですけれども、思い出していただくと最後のその超必殺技を出そうとして技が出なかったっていう、ちょっとネタバレになっちゃいますけども、話があって、で、なんで技が出なかったかっていうと、そのコマンド表画に誤植があってっていうネタが盛り込まれてまして、これ当時、ゲーム雑誌かなんかだったんですか？ちょっとこれ、リアルタイムでこのネタ僕ちゃんと知らないんですけど、超必殺技のコマンドに誤植があって、ゲーム上でそれができなかったっていう実際の問題みたいなのが、ゲーム業界的にもあったらしくて、コマンド表が違うと皆さんやっぱり格闘ゲームやられてる方は分かりますけど技が出ません、
うんうん、
でそういう確かゲームメスとかなんかそんなゲーム雑誌のネタだったような気がするんですけど、うん、そういったネタも分かる人には分かるということで 超必殺技は持ってるんだけど超必殺の技が出なくてガロ伝説負けるみたいな話の実はあの裏設定があって、でその辺はまあ格闘ゲームやられてる方はコマンドが違うっていうところで、だから技出なかったのねっていうような感じでクスッと笑えるっていうのがこの対戦の落としどころですかね。ちょっとニジパパさんが言うところによると、
はい、
はい、ね、この辺は必殺技やるのにコマンドって何なんだっていう話も出てくるんですけれども、はい、ただゲームやってる人とすれば皆さんもちろんコントローラー握って昇竜拳コマンドやったり波動拳コマンドやったりされた体験あると思うので、そういった意味で、まあ、格闘ゲームといえばコマンド操作っていうので出てきたのがその話になります。
うん、
はい。そんな感じですよね。
はい、そうです、そうです。
で、ちょっとクスッと笑ったっていう感じなんですけれども。はい。はい、で、じゃあ、テイタンさんは何か覚えてることがあれば。
いや、ちょっとね、はい、思い出したんですけどね。
はい。
テジロフ？
はいはいはい。
いますよね。
はい。
あの人、ちょっとなんかいやらしい人かと思ったら、結構頭良くて。
そうなんです。
ね、
はい、こう、
切れ者ですけど、
はい、
この人が、最初はセガの、
はい、
そっちの方にいるんですけど、
はい、
今度任天堂の方に着くじゃないですか。
そうです、そうです、そうです。
その時に、
はい、
もうちょっと僕、この、名前が全部元ネタになってますけど。
はいはいはい、はい。
リンク？
はい。そうですね。
ゼリック、
うんうんうん、ニンテルト帝国の六将軍っていうのがいまして、
そうそうそう、で、
ヒットした、六大タイトルのキャラクターが、六人衆みたいな感じでいるんですけど、それの全ての謎を解くもの、ゼリグっていう、もう明らかにこのゼルダの伝説とかのリンクをイメージしたキャラクターがいるんですけれども、そのキャラクターのことですよね。
はい。うんうん、そいつとの、こう、ちょっとゲーム？
はい。
こう、卵が割れる。
はいはい。嘘をつくと、
そうそうそう。
卵が割れるよっていう、この、ちょっとバカし合いみたいな感じのエピソードですよね。
うん。あの、やりとりが、
うん、
なかなか頭を使ってですね。
うん。
面白かったですね。
はいはいはいはい。うん、ちょっと補足をすると、このテジロフっていうのがですね、元ネタがテトリス。はい。パズルゲームの中でもすごいまあ大ヒットしたと言われるテトリスをモチーフにしたキャラクターで、はい。
そういうことか。
そうなんです。で、最初セガでテトリス出てたんですけれども、ニンテンドーのゲームボーイにテトリスが出た時に、携帯ゲーム機に合ってたんで大ヒットするんですよね。で、そういう流れでセガからニンテンドーの方の傭兵ということで、くら替えをして、あとあとニンテルド帝国の方に着くっていう感じのエピソードも実際のこのゲーム業界の動きともリンクしてるんですけれども、
うん
うん、でこのゼルダの伝説といえば結構ゲームの中でも謎解き要素が多くて、でそういった意味で結構その頭いいキャラみたいな感じになってると思うんですけれども、
うん、
でこの来た時に新参者なんで、テジロフの、まあ、実力もわかんないし何考えてるようなちょっとね下ネタばっか言ってるような透かした感じのキャラクターなんですけども、そのテジロフっていうのが、でまあその真意をどういう風に思ってこっちに来たのかっていうことでやり取りするときに、そのゼリグっていうキャラクターがちょっとゲームをしようじゃないかっていうことで持ちかけて対戦するのが、その今テイタさんが言われたちょっとお互いバカし合ってどっちが上かみたいなことを競い合うエピソードだったと思うんですけれども、
うん
うん、あの辺はね少し普通のバトルとは違ったいい意味で話に展開的な、あのバトルの展開としては一つ加わってたお話だったかなとは思いますね。
うん、だから例えばハンターハンターとかでも、
はい、
こういうちょっとバカし合いというか、お互い駆け引きしたりとか、
そうですね、
ああいうの結構好きなんですよね。
はい。その単純な殴り合いとは違う感じですよね。
そうそう
そう。
はい。
わかります。
面白いですよね。そういうなんか、頭脳戦っていうか。
はい。わ、
うん、
かりました。はい。そういったエピソードありましたね。
かろうじて言ってるんですかね。まあ、いろいろいいとこいっぱいある。
そうなんです。一気に読むとね、記憶一個一個を留めておくのが結構大変なので。はい、
わか
かりました、はい、じゃあ僕の方も一つだけお話、あ、ちょっと二つだけすいません、一個ちょっとメインでお話ししたいのが第3部の E3 編で出てくるお話で、進化する英雄セブーナっていうですねキャラクターと絶対勇者ミョムトが対戦するところがありまして、でこのセブーナっていうのは今年ちょっとグラフィック書き直したりとかして皆さんやったと思うロマンシングサガですね。これまあロマンシングサガだけではなくてサガシリーズ全般なんですけれども、キャラクターとしては主にロマンシングサガ2ですかね、がモチーフになってて、このセブーナとミョムとの戦いが僕はこの作品の中でも好きで、このセブーナが先ほど言いましたストロビアの中でも常に2番手になってる家柄、ガッサーナ家っていう家柄に生まれて、まあ実際のスクエアのゲームソフトでもファイナルファンタジーがやっぱり看板タイトルで、どっちかっていうとサガシリーズっていうのはまあ2番手、人気はあるんだけどちょっとコアなゲーム好きな人がやるようなゲームっていう印象があったっていうことも踏まえてありまして、でこのセブーナを含めてガッサーナ家には7人兄弟がいたと。でこの7人兄弟っていうのは、ロマサガ2でいうデータさんは分かりますか、ロマサガ2ちょこっとやられてたと思うんですけど、
してましたね、
はい、七英雄っていう確かあのキャラクターがいたと思うんですけれども、はい、それをモチーフにしてまして、
あ、
でロマサガ2だと七英雄が最終的に融合してボスに立ち向かう、このネタバレしていいのか分かんないですけど、なるのが他の兄弟を吸収して、今一人になってるって話のところにつながってくるんですけれども、はい、でこのロマンシングサガ2とかサガシリーズって結構フリーシナリオシステムっていうので結構斬新なシステムを投入してたんで、バグが結構多かったんですよねゲームとして。
あ、
でこのバグっていうのがこの漫画上では不治の病っていう扱いになっていて、このセブーナは7兄弟を強制的に吸収したんだけど、みんなそれぞれ抱えていた病気を一つに集めてしまって、もう余命いくばくもない状態なんだけど、それでもそのスクエアの中でもサガが一番面白いんだっていうことを証明するために、元ゲームの話になってますけどもドラゴンクエストに戦いを挑むっていう話にすると分かりやすいんですけども、はい、面白いんですよね。その裏を知ってると見え方もまた違ってくると、でこのバトルで戦ってて、で結局全力を出して戦うわけなんですけれども、セブーナの武器の中に神殺しのノコバっていう技が出てきて、これはゲームボーイ版のサガで結構有名なネタなんですけれども、チェイソーを使うと最後のラスボスの神を殺せるっていうネタがありまして、それそういうネタも入れつつ、はい、バトルを挑むんですけれども、ロマサガ2だと敵の技を途中見切ったりするシステムが確かあって、その見切りっていうシステムも実はこの漫画の中に取り入れられていて、このミョムトがドラクエなんですけども、セブーナの技を3回受けて見切るんですね、ひらめいて見切る。で最終的にミョムトが勝って、もうセブーナの方はもう命ももう持たないっていうことで死にそうになったところを、ここでドラクエの有名な技でいてつく波動っていう技を使って、いてつく波動が異常状態とか能力を強化したものとか一切戦闘の中のかかった効果を全部消去するっていう技なんで、それでセブーナの体内に残っているバグを全て消し去って一命を取り留めるっていう、何重にもこうネタが重なったバトルが実は展開されていて、このサガも好きだしドラクエも好きだしっていう人はかなり元ネタを知ってるとどっぷりハマってしまうっていう実はあのバトルになってます。はい、で僕はこのミョムトの好きなところで、ドラクエが基本主人公喋らないじゃないですか、
はい、
あの喋るようなキャラクターも最近は出てるんですけども、基本はいいいえしかプレイヤーは選べないっていうのがドラクエの基本で、でこのミョムトもそれに忠実に再現されてて、ミョムトが話できるのは基本はいといいえしか答えないんですよ、ね、 で、時々セリフを言うんですけど、うん、それがドラクエ4とかの作戦コマンド、うん、ガンガン行こうぜとか、みんな頑張れとか、命を大事にとかっていう作戦コマンドのセリフだけをボソッと喋るんですけども、
うん、
で、ここの最後のバトルの締めで敵だったセブーナを助けて抱きしめて言うセリフがみんな頑張れっていう、この作戦コマンドのセリフをそのまんま言うっていうのがまたグッとくるっていうこの辺はドラクエ好きの人はちょっと引っかかるポイントかなっていうとこなんですけども、うんうん、はいはい、たびたびすみません。ミョムとバーサスセブーナのバトルについての補足なんですけれども、最後にミョムトがセブーナにかけた言葉、みんな頑張れ、まあ、作戦コマンドの言葉なんですけれども、セブーナは一人なんですけれども、その体内には7人の兄弟の命が宿っていて、まあ、セブーナのそれまでの境遇とか、命を捧げてきたガッサーナ家っていうもののそこにある背景とかっていうもの全部込みでセブーナにかけた言葉ではあるんですけれども、それはセブーナの体に宿った7人分の命に対してもかけた言葉であって、ただ単純なこのみんな頑張れっていう作戦コマンドの言葉に、このミョムトの大陸一の勇者としての器のデカさであったりとか、漫画を描かれているグリムゾンさんおよび魔言が考えられている方のストーリー構成のうまさっていうものがすごく感じられて、深くにもちょっとジーンとしてしまったというこの深さにね、まさかこの30歳にもなってドラクエの作戦コマンドでねグッと来てしまう時が来るとは思いもしなかったんですけれども、まあ、そんな最後の締めの部分もあって、僕の中では青い世界の中心での、まあ、ベストバウト、まあ、戦争も絡んでないっていう部分もあって一番まあ印象に残ったバトルということで今回エピソードで紹介させていただきました。はい、ちょっと言い足りなかったところがあったので、補足させていただきました。はい、で本編に戻ります。その辺もうまい感じかなというところがありまして、まあ細かく解説するとそんな感じになっていくんですけども、そんな話を裏を知りつつ読むとさらに楽しめるっていうのがこの漫画の深いところではありますね。何度も言いますけれども、
うん
うんうん、僕は結構その印象に残ってるバトルっていうとそのエピソードになります、
うんうんうん、
あともう一個だけちょっと時間かかっちゃうんでさらっと言いますけれども、皆さん記憶にももう残ってることだと思いますけども、昨年だったかな、任天堂の社長さん岩田社長さんが亡くなったニュースが、はいはい、あったかと思うんですけども、かなりゲーム好きとしてはショックだったニュースだったんですけれども、任天堂の岩田さんが亡くなった後にいくつかしてから更新出てた話ので、ある研究室っていうエピソードが出まして、岩田さんはもともと春研究所っていうゲームメーカーさん、ゲーム開発スタジオみたいなところに所属していて、そこで星のカービィっていうソフトを作るんですね。
はい、
うんうん、でその星のカービィがヒットしたことで、そのハル研究所がもう潰れかかってたのを持ち直して、でそっからその功績なんかを認められて任天堂の社長に岩田さんがヘッドハントされていくっていう実践の流れがあるんですけれども、この、ある研究室っていうのは実はそのカービィをモチーフにしたキャラクターカーワイっていう言い方多分ちょっと言いづらいんですけども、キャラクターがいて、でこのキャラクターは一度だけ技をコピーすることができるっていう能力があるんですけれども、でそのカービィっていうキャラクターが過去を振り返って研究所でお荷物だったんだけども力を認められて任天堂の一つの六将軍の一人にもなったっていうエピソードと岩田社長が亡くなったっていうニュースは実はリンクしていて、タイムリーなニュースとしてもその辺のタイミングでこの春研究所の話を入れてきてくれたっていうのは、結構作ってくる絵描いてるクリモゾンさんもそうですし、原案描いてる方もそうなんですけど、かなりゲームを好きな方が描いてるなっていうのがわかるちょっとエピソードで、そういったところで僕もちょっとその岩田さん亡くなったニュースってすごくショックだったんで、 まあ、追悼の意味も兼ねてかどうかは分かんなかったんですけれども、そういったタイムリーなニュースも取り上げつつ話を作ってるんで、もしかしたら今後そのポケモン GO、 先ほど言いましたポケモン GO の話だとか、新しい何かヒットゲームが出た時はその話も絡んでくるかもしれないですね、実際の連載の中で。ちょっとまあその辺だけ印象的だったんで紹介だけさせていただいたんですけれども、まあそんな感じでいろんなね、エピソード結構引っかかるところがあるんですけれども、まあちょっと話しだすと長くなってしまうので紹介っていうのはこの辺にさせてもらいますけれども、この漫画を読む上でちょっと一つ注目してほしいところを挙げるとすれば、各エピソードごとのタイトルがそれぞれバーンと出てくるんですけれども、このタイトル見るだけでも結構ゲーム好きな方はおっと思うようなところをついてきたりとかするんで、例えばまあ脳天直撃っていう輪のタイトルがあったりとかはい、この辺はセガサターンの広告のキャッチコピーだったと思うんですけども、脳天直撃セガサターンっていうキャッチコピーのやつをもじってたりとかもありますし、あとはファイナルファンタジーの主題歌の曲のタイトルがそのまんまパンと出てたりとかする回もあったりとかしますし、あとはまあ最新回のタイトルだとラララ言えるかなっていうものが使っていて、読んでみるとあ、なるほどこのことかっていうのがわかるようなタイトルになってたりとかするので、その辺もちょっと注目どころの一つかなとは思います。はい、これを知ってる方が見るとかなり引っかかってくることも多いのかなと思いますので、その辺もちょっと注目して見ていただければなとは思います。はい、長々と僕が熱く話してしまいまして申し訳ないんですけれどもはい、そんな感じでいろんな話あるんですけども、まあ、あんまり言ってしまうとネタバレにもなりすぎてしまうので、あとはまあこの回を聞いて興味持っていただいた方は読んでいただいて、それぞれが引っかかるもの、好きなゲームあったりもすると思いますので、それはそれぞれに楽しんでもらえるところかなとは思いますので、その辺はまあ取っておいていただいて、皆さんに読んでいただきたいなと思います。
はい、
はい、あとはですね、最後の補足なんですけれども、この青い世界の中心でにはその世界観をベースにした PC 用のフリーゲーム、もしくはまあシェアウェアのゲームが存在してまして、公式サイトの方から飛ぶことができるんですけれども、バトルラインというですね、同人サークルの方が作られたゲームがありまして、これはまあどっちかというとボードゲーム的な感じのゲームなんですけれども、ゲーム上だけの設定の国とかキャラクター、あとは一般兵みたいなカードもあったりとかするんですけれども、そういったゲームオリジナルのキラーも多数登場していて、でそういったキャラクターたちをカードとしてコレクションして、でデッキを組んで盤上で戦うという、ちょっとボードゲーム的な戦略性の高いゲームがあるんですけれども、こちらも展開しております。普通に、ね、遊ぶだけなら無料版が公開されてますので、こちらもね結構戦略性高くて面白いゲームだと思いますので、興味のある方は漫画だけではなくそちらのゲームも手を取っていただいて、楽しくなったら完全版みたいなものも手に入れることができますので、やってみてはどうかなと思います。こちらもちょっと Windows 用の PC 向けのソフトになってますので、お手持ちの環境によってはプレイできるかどうかっていうのはわからないんですけど、それは、サイトの方からバトルラインのページに飛んで確認していただければと思います。はい、ちょっと、補足で紹介させていただきました。気がつけばもう1時間ちょっと壊してるのでそろそろまとめにかかりたいなと思うんですけれども、ね、じゃあちょっとこの辺は少しお二人にも話を伺いながらいきたいなと思うんですけれども、
うん、
これからこの作品読む方に自分だったらこの漫画こういうところがいいよっていうのがあれば、自分なりの読んでいただいた方の言葉でちょっと紹介してほしいなと思うんですけれども、じゃあ虹パパさんからお願いしましょうか。
はい、
はい、ちょっとハードル高くてすいません。
そうですね、うん、まあ初めはゲーム好きの人はもうそのまま何の先入観もなく読んでもらって、うん、 で、まあ、多分ゲーム好きな人だったらね、読んでたら勝手にちょこちょこ引っかかるんですよね。
そうですね。
エピソードとか単語とか。
うん、
で、その都度ちょっとニヤッとしながらですね、言ってもらえれば、普通の漫画を読む体でね、うん、どんどん読み進めていけるのかなと。
うんうんうん、
で、まあ、クリムゾンさんのね、書く女性のね、キャラクター。どのキャラクターも本当に。ボンキュ
ボン。そうですね。はい、男性の方にはその辺も。
そうですね。
そうです。うん。クリムゾンさんが、もともとちょっとね、成人向けの漫画を描いたりとか、ゲームのキャラクターデザインなんかをされる関係もあって、結構ね、セクシーな表現されてるので、
うん。
好みちょっと、好き嫌いある絵かもしれないんですけれども、うん、まあ、先入観、抱いてるよりは読んでみていただけると意外と思ってたよりは抵抗なく読めるかなっていうような感じがしますね。
うん、思ったよりエッチな感じないかな。
そうなんですよね。
逆にがっくりした。
見た感じね、かなり露出度も高いし、胸も大きいし、お尻もプリンとしてるんで、そういう展開もあるのかなと思ったんですけども。
真面目ですよね。
うん、割と ね、前半、最初の頃だけちょっとそんな、匂わせるような表現もあったりはするんですけど、後半は割と硬派な立ち振る舞いが多いですもんね。
うんうん、
まあ、ジャニーパパさん的にはそういった女性キャラクターの、造形を楽しんでいただくのも、いいんじゃないかな。いいんじゃないかな。パーツパーツの造形を楽しんでいただくのも、っていうことですかね。
ニジパパさん、女性を見なさいって。
これちょっと、ニジパパラジオに苦情が、ニジパパラジオに苦情が来るね。
違いますよ。
いやいや、まあまあ。
ね、素直に楽しんでください、
はい、楽しんでくださいってことですね。はい。わかりました。じゃあ、次はテイターさんに同じ質問をお聞きしたいんですけれども、まあ、どちらかというと、テイさんさんは、そこまでゲームに詳しくない目線から読まれて、でもまあ、結構寝不足になるぐらい読んでいただいたかと思うんで、言える範囲での言葉で、まあ、これからこの漫画読む人に、この漫画を一つプッシュするとすれば、何かありますか？
だから、例えば美術館、なんかこう、いろんなこう、歌舞伎とかでもいいですけど、
うんうん、
見に行ったら、
うん、
素人っていうか、あんまりよく知らない人は、それだけ見てやっぱり感動したり、
うん、
やっぱり面白いとか思うじゃないですか。
はい、
まあ、それと一緒で、この漫画も、何の知識もなくても、
うん、
一つのこうストーリーっていうか、ファンタジー的な物語として、楽しんでもらうこともいいと思うんですよね。
うんうんうん、
ただ、例えば、歌舞伎とかに、こうカセットで、
はい、
こう説明を聞かせてくれるじゃないですか。
うんうんうんうん、
このシーンはこういうことなんですよとか。
うん、はいはいはい、
だから、コロさんが、そういう説明カセットを作って、音声を作って、こう、読みながら、
はいはいはいはい、
コロさんの説明が、こう、入っていけば、なおなお面白いと思うんですね。今回みたいに。
そうですね。
うんうんうん、ああ、なるほどな、っていう。うん、思いましたね、
そうですね。僕もまあ、完全に全部フォローできてるわけではないんですけども、
うん
うん、でもゲームがそこまで詳しくないテータさんが見てもそういう風に思ってもらえるっていうのはすごく、うん、僕側の目線だとそれわからないことなんで、
うん
うん、なんか応援する作品としてはすごいそういう意見が出てきてくれるのはありがたいなっていう気持ちがすごくありますね。
うん、
うん、
それとハンターハンターとか、
はいはいはいはい、
ああいう悠々白書とか、
はい、
まあ、ああいうのが好きな方は結構面白いんじゃないかなと思いますね。
そうですね。結構その能力的な表現とか、
うん、
戦い方のお互いの能力をこういかに有利に持っていくかみたいなところもそうですし、うん、結構しっかりと読みやすい漫画ではあると思いますよね。
ですね。
うんうんうんうん、うん、わかりました。
はい。
いや、この立場も違う二人から貴重なご意見いただけたので、これは決して僕の一人よがりではないということを力強い言葉をいただいたということで、
はい、
まあ、僕の番組の中でもこの漫画はちょっとプッシュして、全然知らなかったっていう、はい、結構僕らよりも年の上の人もいると思いますし、
うん、
逆に僕らより若い人たちでゲーム好きの方で、 新しい作品は知ってるんだけど、古い作品のことまでは知らないっていう人も、それはそれで多分そういった楽しみ方がそれぞれ出てくると思うので、
うん、
まずはちょっと読んでいただいてもらうのがいいかな。そして、あれは欲張り寝不足になっていただくのが一番思うツボかなっていう、ニヤニヤ、僕がニヤニヤする、あの一つの成果ではあると思うので、まずは騙されたと思って読んでみていただければと思います。という感じで、まとめになりますかね。はい。ゲーム好きの人も、そうじゃない人も、一度騙されたと思って読んでみてはいかがでしょうかという感じで、じゃあこの回をとりあえずまとめにしたいと思います。
はい、
はい、皆さん長々とお付き合いいただきましてありがとうございました。じゃあこの後ちょっとエンディングの方に参りますので引き続きお付き合いください。
はい、
はい、はい、エンディングです。親バカゲームミュージアムでは皆様からのメッセージを随時募集しております。メールもしくはツイッターのつぶやきに番組のハッシュタグをつけてメッセージをつぶやいてください。まずメールアドレスなんですけれども、親バカゲーム@gmail.com oyabakagame@gmail.com 親バカゲーム @gmail.com になります。また番組宛てのハッシュタグなんですけれども、親バカゲー、漢字が親でバカゲーはカタカナになります。こちらを使ってください。また別枠のコーナーでマニアック子育てのメッセージを募集しております。こちらは主にお父さんお母さんに関係する内容になってくると思うんですけれども、子供と一緒にやったマニアックなこと、もしくは子供から帰ってきて思わず突っ込んでしまったようなマニアックな反応、こちらを子育てあるあるになると思うんですけれども、マニアックがカタカナで子育ては漢字とひらがなの手になるんですけれども、こちらのハッシュタグをつけてつぶやいていただければ、マニアック子育て論のコーナーを展開するときに紹介させていただきます。また親バカゲームミュージアムでは現在ゲストを招いてのダバナシ会を収録するときにお手伝いをいただくアシスタント的、まあ、アルバイトっていう体なんですけれども、アシスタント的なお手伝いをしていただく方を募集しております。こちらはポッドキャスト配信をやりたいなと思っている方がいれば、お試しでやっていただけるような、経験、年齢、性別関係なくやっていただけるような枠になっておりますので、もしねポッドキャストを好きでやってみたいなと思ってるんだけれども準備とかが難しくてどうしようかなと思ってるような方がいらっしゃれば、お試しでやっていただける枠になっておりますので、お気軽にメッセージを送ってください。こちらはツイッターの DM かメールの方で随時受付しております。はい、あとですね、また思いつき企画の募集をしたいと思います。リスナーさんと一緒にゲームをやってみようっていうようなコーナーをやりたいなと思っていまして、あるお題に沿ってリスナーさんと一緒にゲームをやって、その経過をあだこうだ話をしていくっていうような企画ができればいいなと思っております。で、今回ちょっとパッと思いついてやりたいなと思っているのが募集条件ですね。ジョジョの奇妙な冒険第3部が好きな方で、なおかつ条件としては Windows の PC を持っている方か、 Android とかの携帯ですね、 iPhone だとちょっと若干やりにくいみたいなんですけれども、Android 系のスマホを持ってらっしゃる方ですね、こちらが一応参加できる条件になっていますので、もしちょっと一緒にやりたいなと思っているような方がいらっしゃいましたら、 番組宛てにメッセージを送っていただければなと思います。ちょっとこっちがね実現できるかどうかは反応次第になってくるんですけれども、もしいらっしゃいましたらどしどしメッセージを送ってください。よろしくお願いしますという感じで、ちょっとね当初予定してた時間よりも少しオーバーしちゃったんですけれども、お付き合いいただいたお二方どうだったでしょうかっていうのも変な話なんですけれども、今日の収録、させていただいてどんな感じだったでしょうか。楽しんでいただけましたでしょうか。
あ、楽しかったですよ。
そうですね。はい。勉強になりました。
勉強になりました。
本当はね、先ほどデータさんが言ったように、ね、解説を入れていければいいんですけども。
今日実はですね、
はい、
ロマンシングサガ3っていう、
はい、
あのですね、ロマンシングがカタカナで、
はいはいはいはい、はい、あの、あれです
ね。サガが漢字なんですけど、
はいはいはいはい、
そのサガで、イベントというか展示会があったんですね。
はいはいはい。佐賀とコラボレーションしてる展示会みたいなやつですよね。
で、小林智美さんの、
はい、
こう、作画というか、原画っていうのをこう、イラストがいっぱい飾ってあったんですけど、どれもね、綺麗で、
うん、
すごく雰囲気があってよかったんですけど、何して僕が、ゲームもしてなくて、これどの場面だろうっていう、なんかそういうものがあって、今回もそうですけど、
はい、
やっぱりゲームは最後まで頑張ってやって、それがまた他の楽しみにつながりますよということを言いたいですね。
ああ、なるほど。うんうん、まあ、でも僕意外とゲームクリアしてない方の方が多いですよ。
僕も全然クリアしてない。
あのね、ゲーム好きはやたら積みたがるのでゲームを。よくないなんですけども。
あ、
うん、まあでも、まあ、雰囲気も込みで、ね、展示物としてもやっぱり小林さんの絵とかってすごい単純に綺麗なんで。
あ、そう、
ツイッター上で写真撮ってつぶやいてくださってるのも僕見ましたけども、
うん、
お、今このイベント来てるんだと思いながら、
そうですよ、はい、よかったですよ、本当に、うん、なんか僕虹パパさんと似てるなと思うのが、結構何でも好きで、
はい、
何でも秋っぽいっていうか、
いや、テイタさん、なんで僕のこと知っとんの
いや、僕と似てるなと思って横好きっていうか、なんていうんですかね。
まあ、一人でやると、なんかやっぱり、どうしても飽きちゃうところは強いですよね。なんか、うん。一緒に何か、みんなと一緒にやると、まあ、例えば、ドラクエ10とかもそうですけど、うん、同じ話題を共有してる時間だと続いたりもするんですけど、
うん、
一人でなんかやっぱりゲーム向かってったりすると、
うん、
やっぱちょっと違う面白そうなのが出るとそっちやっぱ行っちゃいますよ。
行っちゃいますね。
で戻ってこないみたいなことが多いんです。
ゲームって、
はい、
やっぱりプレイしないといけないじゃないですか、
うんうんうんうん、
しないといけないっておかしいんですけど、うん、例えば漫画だったら、
はい、
あるものをこうずーっと見ていくし、
はい、
そのアニメとかでもそうですけど、
うんうんうん、
もう自分がちょっと言い方悪いけど努力しなくても、
はい、
そのストーリーとか、その絵とかがこう見れるわけじゃないですか。
うん、そうですね、
うん。でもゲームっていうのは僕、ストーリーが楽しみなんですけど、
はい、
どうしてもレベル上げたりとか、
はいはいはい、
なんかこう、回りくどいって言ったらおかしいけど、それとかまあちょっとめんどくさがりっていうとこが、まあ、それが好きな人もいるじゃないですかね。やっぱりそれが楽しいっていう人もいますし、ゲームって言ったら、
うん、
そこがゲームの魅力でもありますけど、うん、そういうところもありますね。
まあでも最近だと割とこう他のプレイヤーの方がやられてるゲーム動画なんかも
見れるとかですね。
見れるので、僕も最近他のゲーム動画配信してる方とかフォロワーさんにいたんで、まあ自分もちょっと動画配信に関わったりとかもしましたし、その人のプレイを見たりとかもするんですけど、意外とこう最初先入観で。ゲームやってるのを見て何が楽しいんかなと思ってたんですけど、それ見るのも結構面白いもんですね。うん、だから逆にテイターさんなんかも、
うん、
そういうのを見るっていうのは一つのゲーム体験としては、
うん、
ありっちゃありじゃないかなと思うんですよね。
なるほど、
うんうんうん、そうすれば基本そのアニメチェックすると同じような感じで、
うん
うん、 その例えば同じタイトルをその人が毎週同じ時間帯にやってくれたりすればそれを見れるし、
うん
まあ、時間関係なくても YouTube とかに上がってるやつとかも見たりもできるので、そういうのも今となって見れば一つの楽しみ方の形としては面白いなとも最近思ったので、まあみんな結構意外と似たような感じのような気はしますけどね、
うん、
みんな結構積んでると思いますよ、うん、僕も似たような感じです、
はい、
その辺はあんまり低めに感じることもないとは思いますけどね、
うんまあ、そういう人でもぜひ呼んでもらいたいですね、
うんうんうん、そうですね、まあ、一つのこれもゲームとの関わり方のまた違った切り口だとは思いますので、
うん
うん、まあそんな感じで楽しんで今日の収録も楽しんでいただけたのであれば、企画した僕としてもすごく良かったなと思います、うん、はい、ちょっと予定してたより時間よりも長くなっちゃいましたけれども、お付き合いいただきましてありがとうございました。はい、今回ゲストに来ていただいたにじぱぱ生活さんはうちでもおなじみなんですけれども、ポッドキャストの番組をやられてますので、そちらもちょっと宣伝していただかないといけないと思いますので、じゃあこの後お願いします。
はい、にじぱぱですけども、僕ラジオの方、ポッドキャスト配信ラジオの方でにじぱぱラジオというね、まんまの名前のラジオを配信しております。でうちの番組はもう本当に思いついたことを適当に喋るだけの何のまとまりもない番組なんですけども、まあちょっとお耳汚しに聞いていただければなと思います。それでこの親バカゲームミュージアムの館長コロさんがですね、うちの番組のですね歌、にじぱぱラジオの歌っていうのをね作っていただいて、それが聞けるのはうちの番組だけということで、ぜひ聞いていただければと
思います。一応うちの番組では流さないようにしようかなと思ってるので、はい、聞けるのはにじぱぱラジオだけなので、
じゃあもうちょっと聞かないといけないですね。
そうですね。はい、ぜひぜひそのきっかけもありで、もう早いものでもう30回こう配信してますからね。
もうですね。
うん、
もうお便りを出そうと思ったらもう配信が来るんですよね。
そうなんですよ。そうなんです。なんで、まあ、にじぱぱラジオさんを聞いてるとそのコメントでテータンさんの、近況もわかるというような仕組みになってますので、はい、二度おいしい三度おいしい番組になっておりますので、にじぱぱラジオの方も親バカゲームミュージアムともども皆さんに聞いていただければなと思いますので、その辺もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、そんな感じですね、はい、ということで収録の方も締めさせていただきたいなと思います。本日お送りさせていただきましたのは、
にじぱぱ生活と、
はい、こちょこちょおばけ、
いやいやいやいや、はい、親バカゲームミュージアム、ミュージアム館長のコロでした。はい、皆さん、ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、お疲れ様でした。
は